東京セキュリティブリーフィング2026年5月28日木曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月28日木曜日です。昨日から本日にかけて報告された重要なセキュリティニュースを皆さんにわかりやすく解説していきます。本日は特に人工知能による脅威の高度化、そしてサプライチェーン全体を狙った大規模な攻撃が相次いでいることが大きなテーマになっています。では早速ニュースをお届けします。ヘッドライン本日のセキュリティニュースは、いくつかの大きな流れがあります。まずアンスロピックが開発した人工知能モデル、マイソスが、わずか1ヶ月で1万件を超える新たな脆弱性を発見したというニュースです。これは脆弱性検出に AI が本格的に使われ始めたことを意味しており、業界全体に大きな影響を与えています。次に、開発者向けツールのソフトウェアサプライチェーン全体を標的にした、グラスウォームというボットネットが、クラウドストライク、Google そしてザ・シャドウ・サーバー・ファウンデーションの協力により壊滅したというニュースです。このボットネットは極めて高度なインフラを使用していました。そして、多くのウェブサイトを運営するホスティング企業が使用している、ライトスピードというプラグインに、極めて深刻な権限使用核の脆弱性が発見され、すでに攻撃が行われているという報告です。さらに、Apple の iPhone に対するゼロクリック攻撃、すなわちユーザーの操作なしに、WhatsApp のアカウントが乗っ取られる攻撃が確認されています。最後に、NPM や GitHub といった開発者プラットフォーム全体にわたって、悪意あるパッケージやリポジトリが大規模に配布される事案が相次いでいます。これらのニュースについて詳しく解説していきます。詳細解説アンスロピックのマイソス AI が1ヶ月で1万件の脆弱性を発見。アンスロピックというサンフランシスコのセキュリティを専門とする AI 企業がプロジェクトグラスウィングというイニシアチブの中でマイソスという未公開の AI モデルをテストしました。このモデルは1ヶ月という限られた期間で1万件以上のコードまたは重大レベルのソフトウェア脆弱性を発見しました。特に注目すべきは、パートナー企業の報告です。クラウドフレアやその他の企業は、このマイソスモデルを使うことで、脆弱性の発見率が従来の10倍以上に増加したと述べています。つまり、人間の研究者が数日かかるような脆弱性検出を、AI は数時間で完了させることができるようになったということです。しかし同時に、業界からは一つの大きな課題が指摘されています。それは、脆弱性の発見数が増えることは良いことなのですが、それらの脆弱性を修正し、そして検証する能力が追いついていないということです。つまり、AI が脆弱性を発見する速度よりも、人間がそれを修正する速度の方が遅いということが、新たなボトルネックになっているわけです。このことは、セキュリティ業界全体が、修復プロセスの自動化にもっと投資する必要があることを示唆しています。イグラスウォームボットネット壊滅。対象外性の高い C2 インフラが4つ同時に遮断される。次にもう一つの大きなニュースが、グラスウォームというボットネットの壊滅です。このボットネットは、クラウドストライク、Google そしてザ・シャドウ・サーバー・ファウンデーションという3つの組織の協力により、攻撃を止められました。グラスウォームが非常に高度だったのは、その通信インフラです。このボットネットは、4つの異なる C2、つまりコマンド&コントロールチャンネルを使用していました。具体的には、ソラナというブロックチェーン上でコマンドを配信する方法、ビットトレントの DHT という分散型ネットワークを使う方法、Google カレンダーというクラウドサービスを悪用する方法、そして従来の VPS サーバーを使う方法です。このように多様な通信手段を組み合わせることで、従来のセキュリティ対策では対応が難しくなるよう設計されていました。この攻撃の影響範囲は極めて広かったです。グラスウォームは GitHub 上で300以上のリポジトリを汚染し、その中に悪意あるコードを埋め込んでいました。これは開発者向けのオープンソースプロジェクト全体が危険にさらされていたことを意味しています。さらに VS コード拡張機能、NPM パッケージ、Python パッケージといった開発者が日常的に使用するツール全体が感染の対象になっていました。このボットネットの背後にいるのは、ロシア拠点の脅威グループだと考えられています。この事案は、開発者向けプラットフォーム、特にオープンソースエコシステムが、 極めて重大なリスクにさらされていることを改めて示しました。ライトスピード C パネルプラグイン権限使用核脆弱性 CVE-2026-48172。続いて、ウェブホスティング企業が多数使用している C パネルというサーバー管理ツール向けのライトスピードプラグインに発見された脆弱性について説明します。この脆弱性は、CVE-2026-48172 という識別番号が付けられており、CVSS スコアが9は力10、0という最高段階の深刻度です。この脆弱性は、何が問題かというと、低権限の C パネルユーザー、つまり通常の顧客が、いとも簡単にルート権限を獲得し、22のスクリプトを実行できるようになるというものです。具体的には、ライトスピードのレディスエーブルという JSON エンドポイントに処理上の欠陥があり、このエンドポイントを悪用することで権限使用核が可能になります。これが何を意味するかというと、共有ホスティング環境では、一人の顧客が全てのテナントのサーバーを乗っ取ることができてしまうということです。アメリカのサイバーセキュリティ機関であるサイサは、この脆弱性について、連邦機関に対して2026年5月29日までにパッチを適用するよう強く指示しました。すなわち、わずか1日から2日という非常に短期間でのパッチ適用を要求したわけです。これは、この脆弱性がすでに悪用されている、つまり実際の攻撃に使用されていることを示しています。修正は、ライトスピードのバージョン 2.4.5 で提供されています。ただし、パッチ適用が困難な場合は、プラグイン自体を削除することも推奨されています。iOS 16の WhatsApp、ユーザー操作なしにアカウント乗っ取りが可能に。次に、Apple の iPhone、特に iOS 16を搭載したデバイスに対する、極めて危険な攻撃が確認されました。それは、WhatsApp のアカウントが、ユーザーの一切の操作なしに乗っ取られるゼロクリック攻撃です。この攻撃は、2のセキュリティ脆弱性の組み合わせを利用します。まず、CVE-2025-43300 というイメージ IO と UIOS のコンポーネントの脆弱性で、メモリ領域の範囲外への書き込みが可能になります。そして、CVE-2025-55177 という WhatsApp 自体の脆弱性で、認可チェックが不十分であるという問題です。攻撃者は、悪意あるメディアファイルを被害者に送信するだけで、その被害者がそのファイルを開いていなくても、WhatsApp のアカウント全体を制御することができるようになるわけです。つまり、被害者が気づかないうちに、すべてのメッセージやメディアにアクセスされ、被害者になりすまして新たな連絡先と通信することが可能になるということです。実際に、この攻撃によって約200人が標的化されたことが確認されています。iOS の更新プログラムがリリースされていない、または、リリースされていないバージョンの iOS 16を使用している方は、特に注意が必要です。サプライチェーン全体を狙った複数の大規模攻撃。次に、ソフトウェア開発の過程全体、すなわち開発者が使用するツール、パッケージマネージャー、そしてコード保管庫全体を狙った大規模な攻撃キャンペーンについて説明します。まず、メガロドンという名称の自動化されたキャンペーンがあります。これは、わずか6時間という短い時間に、5561個の GitHub リポジトリに対して5718件の悪意あるコミットをプッシュしました。このキャンペーンは GitHub Actions というリポジトリの自動実行機能を悪用して CI 環境の秘密情報やクラウド認証情報を収集しました。攻撃者はランダムなユーザー名で自身を偽装し正規の DevOps ボットのように見せかけることで検出を回避していました。次にミニシャイフルードというマルウェアがあります。これはアットアント V という人気のあるデータ、ビジュアライゼーションライブラリのメンテナーアカウントを侵害することで配布されました。このマルウェアは CI/CD パイプラインから GitHub Actions 環境やクラウド認証情報を収集するために設計されています。GitHub はこのキャンペーンに関連して640個の悪意あるパッケージを削除し、6万1000件以上の NPM トークンを無効化しました。さらに、NPM という JSON スクリプト用のパッケージ、マネージャー上の ForgeJSXY というパッケージも悪意あるコンテンツを配布していました。これは、高度なリモートアクセス型トロイで、22個のバージョンにわたって進化しました。このパッケージは、暗号資産ウォレットを摂取し、 永続化機構を持ち、自動的にアップグレードされるように設計されていました。LightLLM という Python ライブラリも、サプライチェーン攻撃の被害を受けました。チーム PCP という脅威グループが、TorBE というセキュリティスキャンツールを侵害することで、LightLLM の PyPI トークンを摂取しました。その後、悪意あるバージョンの LightLLM がリリースされ、OpenAI、Anthropic、AWS、Kubernetes などの認証情報が摂取されました。さらに、アートテンプレートという人気のあるテンプレートエンジンも侵害されました。このパッケージのメンテナーが権限を譲渡した際に、新しい管理者がコヨーテという iOS のエクスプロイト、フレームワークを配布するために、このパッケージを悪用しました。加えて、GhostCMS というコンテンツ管理システムの脆弱性を悪用したキャンペーンでは、700以上のウェブサイトが感染しました。攻撃者は、GhostCMS の管理 API キーを摂取し、記事の末尾に悪意あるスクリプトを注入しました。このスクリプトは、訪問者をクリックフィックスというマルウェアへ誘導しました。これらのサプライチェーン攻撃は、明らかにソフトウェア開発の各段階で攻撃者が活動していることを示しています。開発者が信頼していたツール、パッケージ、プラットフォーム全体が危険にさらされているわけです。企業向けソフトウェアの複数の重大脆弱性、企業向けのセキュリティソフトウェアやサーバーソフトウェアにも、複数の重大な脆弱性が発見されています。スプランクというログ分析ツールは、3つのセキュリティアドバイサリをリリースしました。その中で最も深刻なのは、CVE-2026-2140 という入力検証の不備です。この脆弱性により、低権限のユーザーが、スプランクのディレクトリ構造の名前を変更することができるようになります。もう一つの CVE-2026-2139 という脆弱性では、認証済みのユーザーが、アンダースコアインターナルという重要なインデックスにアクセスして、スプランクの認証情報を抽出することが可能になります。ユビキティという米国のネットワーク機器メーカーのユニファイ OS には、CVE-2026-34908、34909、34910という3つの脆弱性があり、すべてが CVSS10.0 という最高申告度です。CVE-2026-34908 は、不適切なアクセス制御で、認証なしに広範な変更が可能になります。CVE-2026-34909 は、パストラバーサル。CVE-2026-34910 はコマンドインジェクションです。トレンドマイクロの APEX 1というセキュリティソフトは、CVE-2026-34926 というディレクトリトラバーサル脆弱性を持っています。これは、CVSS6.7 という高い申告度で、認証前の攻撃者がキーテーブルを改ざんし、エージェントネットワーク全体に悪意あるコードを展開することが可能になります。ナレッジデリバーという LMS ソフトウェアは、CVE-2026-5426 というビューステートのデシリアライゼーション脆弱性を持っています。ハードコードされたマシンキーが標準化された web.config に含まれているため、攻撃者はゴジラというメモリ型ウェブシェルをインストールすることが可能です。ファイル圧縮処理ツール、そしてウェブサーバーの脆弱性 7zip というファイル圧縮ツールは CVE-2026-48095 というヒープバッファーオーバーフロー脆弱性を持っています。これは CVSS8.1-9.2 という高い申告度で 32bit シフト計算エラーによりアンダースコアインバッファサイズが1バイトになり仮想メモリテーブルハイジャックを経由したリモートコード実行が可能になります。バージョン 26.1 で修正されています。NGNIX プールスリップというプログラムも CVE-2026-9256 というヒープバッファーオーバーフロー脆弱性を持っており CVSS8.1-9.2 という申告度です。このように様々なソフトウェアでメモリセーフティに関する脆弱性が相次いで発見されていることがわかります。ドルーパルというコンテンツ管理システムは CVE-2026-90812 という SQL インジェクション脆弱性を持っています。配列キーを制御することで SQL サニタイズが可以可能になり65カ国6千サイト以上で1万5000件の攻撃指向が確認されています。これらの脆弱性はいずれも深刻度が高く、パッチ適用が急務となっています。特に、企業向けソフトウェアの脆弱性は、 多くのユーザーに影響を与えるため、ベンダーとユーザーの両者が迅速に対応する必要があります。AI 搭載型攻撃の増加。AI が脆弱性検出から攻撃まで自動化。本日のニュースから見えてくる大きなテーマの一つが、AI が攻撃プロセス全体を自動化しているということです。マイソスが脆弱性を自動検出し、グラスウォームが複数の C2 チャンネルを自動管理し、メガロドンが大規模なリポジトリを自動侵害していました。これは、セキュリティの世界における根本的なパラダイムシフトを示しています。従来は、人間の攻撃者が、それぞれの侵害チャンスを個別に探していました。しかし今や AI が、人間よりも早く、より大規模に、より効率的に攻撃を実行できるようになってきているのです。防御側も、同等の AI 駆動型防衛手段を整備する必要が生じています。クロージング。本日のセキュリティブリーフィングでは、AI 脅威の高度化、サプライチェーン全体を狙った大規模攻撃、そして企業向けソフトウェアの複数の重大脆弱性について、詳しく解説いたしました。特に注目すべきは、次の3点です。まず、アンスロピックが開発したマイソス AI モデルが、1ヶ月で1万件以上の脆弱性を発見したことで、脆弱性検出の速度が劇的に向上しています。一方で、修復速度がボトルネックになっているという課題が浮き彫りになりました。これは、企業のセキュリティチームが、自動化された修復プロセスの構築に投資することの重要性を示唆しています。次に、グラスウォームボットネットの壊滅事案から、開発者向けプラットフォーム全体が極めて重大なリスクにさらされていることが明らかになりました。NPM、GitHub、そしてその他のパッケージマネージャーを使用しているすべての開発者は、供給元の完全性を検証するプロセスを導入する必要があります。最後に、ライトスピード C パネルプラグインなど、広く使用されているソフトウェアの権限使用核脆弱性が相次いで発見されています。セキュリティチームの皆さんは、これらのパッチ適用の優先順位付けに注意が必要です。特に、採査が期限を指定した脆弱性については、極めて短期間での対応が求められます。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日のニュースや背景にある技術的な詳細については、各セキュリティベンダーの公式声明やセキュリティアドバイザリを参照されることをお勧めします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。